こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田実紀です。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界で活躍する経営者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長と企業のトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。今回のゲストはインターネットの関連事業を幅広く展開するグローバルメディアオンライン株式会社の代表取締役会長兼社長、熊谷正俊さんです。近藤社長はもう熊谷社長とのお付き合いは
もう 5,6 年になるじゃないかな。
長いですね。
長いですね。もともと同じ事務所にいたんで。
同じビルですか？
同じビルに。
じゃあもう何でもご存知ですね。どんな方ですか？
あのね、一言で言うとね、爽やかな貴公子って感じ。
おお、
かっこいいよ。なかなか
イメージ、
イメージ
いいですね。
でね、ものすごく腰が低くてね、
はい、
愛想のいい人。人に聞くとね、なんかコンビニエンスストアで、誰かから声かけられて、立ち読みしたのにいきなり、どうも熊谷ですって名刺渡せたらしいよね。声かけられただけで。
いいですね。
うん、だからすごくそういう意味ではね、はい、爽やかで、愛想のいい方ですよね。
人懐っこい方なんですね。
はい。
はい、それでは今日は熊谷社長にお話を伺っていきたいと思います。これからの仕事や生き方のヒントになるお話、たくさん聞けると思います。ぜひ若い方も一緒に聞いてください。人生の参考になりますよ。今回のゲストは、グローバルメディアオンライン株式会社の熊谷正俊社長です。まずは改めて熊谷社長の簡単な経歴をご紹介します。熊谷社長は長野県のご出身。子供の頃の夢は、やはり社長になることだったそうです。1991年にボイスメディア、現在のグローバルメディアオンラインを設立されます。28歳の時のことでした。そして99年には、独立系のインターネットベンチャーとして国内初となる株式の店頭上場を果たし、一躍注目の企業となります。その後も事業を拡大し、急成長を遂げ、去年は東証2部に上場。現在は GMO グループ総勢22社、1500名の従業員を率いるトップとして、すべての人にインターネットを合言葉に事業の陣頭指揮を取っていらっしゃいます。
改めまして、グローバルメディアオンライン株式会社の、熊谷正俊社長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうお二人は 5,6 年のお付き合いと伺いましたけれども、
はい、
最初はどちらで、
あのですね、エレベーターに乗ってこられて熊谷さんが、
はい、
どうも熊谷です、近藤さんですよねって言ってくれて、
最初の時に
この人誰だろうと思って僕で、その時に声かけてもらったのが初めてだったんですよ。
そうですね、パッション近藤で極めて有名な方だったんで、
はい、
もうここぞとばかりにご挨拶をさせていただきました。懐かしいですね。
腰低いでしょ、
ね、でもやっぱりあの外見は先ほど近藤社長もおっしゃってた貴公子、
爽やかな貴公子って感じ。
爽やかですね。
いやいやいや、もう勘弁してくださいよ近藤さん。もう
そしてお二人ともお若いんですけれども、年齢はどちらの方が。
僕らは後輩。
近藤さんいくつでしたんです
か？ 37 になりました。
わあすごい。
熊谷社長は。
僕ね、今年42なんですよ。今41ですけどね。
でも若いですね。第一印象いかがでしたか？パッション近藤社長は。
やっぱり噂通りパッション近藤だと思ったんですけど、やっぱりすごくね、エネルギッシュで、はい、イケてる社長だなと思いましたね。
いや、ありがとうございます、
はい。思ってた通りでした。
はい。はい、そして、熊谷社長からプロフィールいただいているんですけれども、もう子供の頃から熊谷社長は社長になりたかったと、
というかうちの実家が、あの新宿の神楽坂の方で商売やってるんですね、
はい、
そうですね。で、まあ2世としてその会社を継ぐのかなというような気でいたんですよ。だからもう子供の頃から将来は社長やるんだと。
もうちっちゃい時から。
そうだね。
へ
え、そうなんですよ。近藤さんはどんな感じでした？
いや、僕のとこもあの父と母がサービス業やってたんで、
うん、
その喫茶店継ぐんかなと思ってました。
なるほど。じゃあお互い小さい時から
経営者でした。そうですね。
近藤さんとね、僕すごいキーワード一緒なんですよ。例えば経営者って今のキーワードも一緒だし、あとビルも一緒だったし、
ビルも一緒だった。
会社のオフィスの入ってるビルが、
そうね、あの上場企業っていうキーワードも一緒だったし、
そうですね、
最大のキーワードはやっぱ夢でしょ。
ああ、
ちょっと綺麗にまとめてみましたけど。
今
日の放送は熱い放送になりそうですね。
熱く青くね。行きましょうか。
よろしくお願いします。
はい、そして熊谷社長の座右の銘、ちょっとねこれドキッとさせられたんですが、
夢あるところに行動がある。行動は習慣を作り、習慣は人格を作り、人格は運命を作ると。つまり全ての最初は夢だというところなんですね。
はい、
いいね。
いいですね。
ありがとうございます。
それでは今回もゲストの方に人生を大きく変えた転機と題してお話を伺っていきます。グローバルメディアオンラインの熊谷社長を変えた大きな転機、今回ご紹介するのは、熊谷社長が20歳の頃、社会人、夫、父親、学生の一人4役をこなしていて、時間もお金もなかった時に起こした3つのアクションだということです。この3つのアクションがその人生を大きく変えるきっかけになったわけですね。それではまず1つ目です。やりたいことリストの作成。
当時僕はものすごく忙しい若者、20歳の頃だったんですね、
はい、
で普通の方っていうのは、まあ、20歳前後の頃っていうのはお勤めしてるか、あるいはまあ学生さんかというような状況だと思うんですけど、僕はまあ今ご説明いただいた通り1人4役だったんですよ、
うん。
で、まあ、朝早く起きると、まあ、父がやっていた会社に勤めとったんですが、そこに行き、で、夜帰ろうとすると、
はい、
うちの親父が、なんでお前帰るんだと。
なんでお前帰るんだ？
そう。いや、お父さん、もう7時、8時、ね、うち帰って僕は女房もいるし、うん、子供もいるし、まあ、勉強もせにゃあかんのですよと、帰りますと。
うん、
何言っとるんだと、
うん。
お前ね、人よりも頭が悪くて、ね、人よりも短く働いてどうするんだと。いや、短くないです、お父さん。ちゃんと朝から晩まで働いてますと。いや、それは短いんだと。嘘だと思うんだったらね、飯田橋の駅前の銀行に行って見てこいと、うん。有名な大学を出られた方が、ね、終電間際までみんな働いてるじゃないかと。まあ、親父が言うわけですよ。僕、本当にね、飯田橋の駅の前、
見に行ったんです
よ。見に行って、うん、まあ、確かに12時近くまで銀行、高校と電気がついてるわけですね。うん、なるほどと。で俺、やったると。いうことで、まあ、その日以来ね、もう本当朝から晩までずっと仕事するような生活になったんです。で、まあ、帰るじゃないですか。で、帰って、まあ、こう、むずがゆがってきて、起きてきた、ね、子供と遊びと。で、まあ、女房子供が寝たら、今度はま、朝までこう、勉強してと。また朝会社行くみたいなね。こんな感じの生活だったんですよ。
お父さんってやっぱ厳しい方だったんですか？
厳しいですね。やっぱ一代でね、まあ、父も事業家なんですけど、一代でやってますから、もう本当厳しかったですよ。で、そんな、まあ、例えると、トンネル、うん、真っ暗闇のトンネルの中に、こう、出口が見えない状態っていうような二十歳の頃だったんですね、
うん。
自分で選んだ道だったから後悔とかなかったんだけど、でもなんかこう、暗中模索ってんですかね。出口が見えない、うん。で、そんな時にね、ある行動をしたんですよ。それ今おっしゃっていただいた、
うん、
やりたいことリストっていうところなんですが、うん、手帳にね、やりたいことをこう書いたんです。今は全然できてないけど、将来こうなってやると。で、書いた瞬間ね、胸がね、スーッとしたんですよ。
それは大きなことなんですか？それとも細かい日常のことですか？
最初に書いたことは、まあ、そうですね、大したことじゃなかったんですけどね。まあ、今は、こんな自分だけど、将来こういう風になってやるっていうようなことだったんですね。でも、それで胸がスーッとしたのが快感となって、それこそ小さなことからね。ね、どこぞの有名な天ぷら店で天ぷら食いたいから始まって
放送終わったらいきますから
行きますかごちそうさまです、まあ、そういうようなね、本当にあんなもん食べたい、こんなもん欲しいというレベルから始まって、うん、まあ、将来こういうふうに見られるような経営者になりたいとかですね、さまざまなことを手帳に書き尽くしたんですよ、うん。そしたら本当にこう、なんて言うんでしょう、まあ、真っ暗闇だったのが一筋の光が見えたっていう経験したんですよね。これがその一番目、三つのやったことの一番最初のアクション、
ね。すごいよ、手帳の中。
いろんなやりたいことが書いてあるんですか？
一冊の手帳で夢は叶うっていう本がね、これベストセラーになりましたもんね。
ありがとうございます。
何部売れましたっけ？
18万、19万弱ぐらい今、ね。
約20万だよ。
ありがとうございます。
ね、嘆くの果てに本当の手帳まで販売しちゃったからね、
そうなんですよ、中身作っちゃう、外見じゃなくて、ね、中身、手帳のリフィールを作って、4000数百個作って完売。
それは普通の手帳とはどこが違うんですか？
普通の手帳なんですけど、一つだけ違うのはですね、僕の手帳っていうのは夢手帳、行動手帳、思考手帳って自分で名前をつけてまして、3つの大きなパートに分かれてるんですね、
はい。
で、まあ、最も普通の手帳と違うのはその夢手帳の部分で、それには自分のその人生の設計ができる設計図がついてるんですよ。 白紙の設計図がついていて、皆さんがそこに書き込んだら、まあ、今日何をしたらいいかっていうのが分かる仕組みを作ったんですね。
やっぱりそれもやりたいことを明確にしていって、
うんうん、もちろん。
ゴルフやってる時の手帳は、あのね、打つのめちゃくちゃ遅いんですよ。
ゴルフですか？
そう、ずっと手帳つけながらやるから。
ちょっと待ってください。ゴルフ場で、ゴルフしながら手帳つけてるんですか？
人のね、多分2倍から3倍ぐらいかけて、打ってる。
何書いてるんですか？
これ迷惑かけちゃうんです、僕、いろんな人に。はい、僕はメモマなんですよ、何しろ。だから、自分のやったことね、頭悪いから書いとかないと忘れちゃうんで、ゴルフについてもね、いろいろこう直さなきゃいけないこととか、うん、まあそういう感じたこと、教えていただいたことなんかを全部メモしてるんですね。
一日の後に反省文じゃなくて。
まあその場で書いちゃうんですよ。もう、でもあちこちのゴルフ場でね、怒られたから、最近は、途中覚えて、最後に書くようにしてます。
でも一台一台ね、しょうがない時もあるじゃないですか。
はい。
曲がっちゃったりね。
我々のね、近藤さん含めて我々の辞書にしょうがないはないと。
一つ一つ完璧を求めていくんですか、
まあ、でもね、そこまでやってね、まあ僕のライバルっていうかね、まあちょっと僕の方が上手いかな、いうぐらいのレベルなんですよ。ゴルフに関しては。
そうなんですよ。もう、近藤さんとやった時初めて僕ゴルフ楽しいと思いました。
うん、僕も。すごい楽しかった。
そう。ね、うん、他のね、こう、上手な方とゴルフ行ったりすると、全然面白くないんですよね。本当にね。あ、言っちゃった。
いや、面白かった
ね。近藤さんと行った時ね、本当にライバルって、もう、最近近藤さんね、あ、ごめんなさい、すっごくね、上手になられたっていう噂を経営者仲間から聞くんです。
あら。
いや、僕、あれやってないんです、まだかな。
嘘です
よ。いや、本当に。
いや、あのね、絶対僕はコソ練してると思ってて。
え？
コソ練
してる。ゴルフやった最後、いつですか？
11月、
いや、僕ら絶対やって、僕もうずーっとやってないから。
本当？
本当。
まあそんな力入らなくてもね。
いや、ライバルだもんね。
いいご関係だということで。
はい、ありがとうございます。
アクションの一つ目はやりたいことリストの作成でした。
はい。
二つ目のアクションです。夢人生ピラミッドの作成。
別にこうね、積み木でピラミッドを作るわけじゃないんですけど、まあ手帳にね、こうピラミッド型の三角形を書きまして、
はい、
で、3層に分かれてるんですね。で、一番下を、こう、基礎レベルって言いまして、真ん中を実現レベルと言いまして、
はい。
で、一番上の三角形を結果レベルと言うんですね。で、このピラミッド3層に分かれてて、一番下の層、基礎レベルですね。ここはさらに3つに分かれてるんです。
はい。
で、真ん中が健康のエリア。
うん、
で、両側にですね、教養面、知識面のエリア。で、その反対側が心、精神面のエリアというふうになっています。で、真ん中につきましては、片側がプライベート家庭のエリア。
うん、
で、もう片方が社会生活仕事のエリアです。うん、
はい。
まあ、こんな感じですね。今ここで絵描いてるんですが、こんな感じですね。
見えませんから、それ。
はい。すいません。はい。
健康とかも入ってくるんですね。
そう。健康がね、この真ん中なんです。
はい。
これ本に載ってるでしょ、
ね、載ってる。
載ってますよね。
載ってる、
うん、はい。これをどういうふうにしていくんですか？
一番目に作っていただいたやりたいことリストっていうのを、このピラミッドの中に転記していくわけですよ。
このやりたいことは、ピラミッドのどの部分に当てはまるのか。
そうですね。例えば、一番目に、美味しい天ぷらが食べたいって書いたら、プライベートの中の方にこう転記をするわけですね。で、まあ、すべてのこう夢を、どっかのジャンルにこう当てはめていくわけです。
へぇー。
そうすると、実はこのピラミッドから2つのことが見えてくるんですね。わかるんです、
うん、
で、1つは人生における夢の優先順位がわかるんですね。何を先にやらなければいけないか、何が大事かということがピラミッドから見えてくるんですね、うん、あともう1つは夢のアンバランスが見えてくるんですね。
アンバランス、
そうですね。例えば男性ですと、この一番上のですね、経済とかお金とか物のところばっかり夢が埋まって、
うん、
その他のところがスカスカになるケースとか、まあまああるんですよ。
なるほど。
そう。食べることばっかり考えてると、ここばっかり、プライベートのところばっかりいっぱいになるとかですね。だそういうアンバランスが見えてくるんだけど、まあ、僕のポリシーとして、これ中曽根元総理がお好きでよく使った言葉なんですけど、前人というね、言葉があるんですね。全人と。
すべての人。
そうですね、はい。言葉がありまして、熊谷流の全人の解釈といたしましては、バランスが取れた人格、バランスが取れた人生というような解釈をしているわけですよ。だから、人生っていうのはやっぱりこう、アンバランスだと、ね、例えば、わかりやすく言うと、お金だけあって、あと、ね、健康は害してるって。 それじゃダメじゃないですか。
そうですね。
ね、やっぱこう人生っていうのはバランスが非常に重要なんで、このピラミッドに夢を転記してアンバランスさを認識したり、あ、この辺スカスカだとかね、この辺ばっかりだとかね、アンバランスさを認識したり、あと人生において何が大事かを理解すると。で、最も大事なのはやっぱ健康なんですね。
うん、
一番下の真ん中にあるのは人生の中心は健康なんですよ。
土台ですね。
そうなんですよ。だからここがやはり一番しっかりしていなきゃいけなくて、で次に一定の教養面も必要だろうし、
うん、
じゃあ教養だけあってね、知識だけあって健康でいいのか、そうじゃないですよね。やっぱり心の在り方っていうのがすごい重要だし、
うん、
この3つがうまくいくと人生の基礎ができて、家庭生活も社会生活もうまくいくと、
はい、
でこの5つがうまくいくと結果としてお金とか物とか物質的なことが後からついてくるというのがこのピラミッドの意味するところなんですね。はい、
あのね、昔から熊谷さんバランスの取れた人だなと思ったんですけど、やっぱそういうものがやっぱり関係してるんですね。
しっかり考えてやってるんですね。考えてね。
あ、僕も自分のバランス考えよう。
うん、よくありますね、熊谷さんがされるっていうから、ね、
本当ですか。
書いての真剣に見ちゃいましたね。
ちょっと私も
見えないのに
メモしちゃいました。
本買ってください、本。
はい、そうですね。
じゃあそろそろ次行きましょうか。
そして3つ目のアクションです。はい、こちらは人生年表の作成です。
人生年表の作成、
はい、そうなんです。また転記しなきゃいけないんですけども、
はい、実はね、今のピラミッドから、
そうですね、3つ目にやったことっていうのは、私あの年表を作ったんですよ。で、年表っていうのは普通ですね、過去のことを書くのが年表じゃないですか。
そうですね。
で、まあ、書いてあるのが年表じゃないですか。だけど私が作った年表っていうのは自分の未来の年表を作ったんですね。当時ね、20歳過ぎの頃に僕は作ったんだけど、まあ、30の時にどうなってる、40の時にどうなってる、まあ、35の時にどうなってる、まあ、そんなことを作ってったわけですよ。で、このピラミッドを写して、で、まあ、スカスカになったところを書き足して、自分の一生涯にやりたいことを全部ピラミッドを埋めたわけですね。そこから年表に移していったんです。で、こう、自分のやりたいことが全部写されていて、で、もう一つの欄にはね、今の自分を正直に書いてって、やりたいこと引く今の自分はやらねばならんことが出てくるわけですね。
はい。
で、このやらねばならんことを認識した上でゴールを決めて、例えば20歳の時に35までにやると。で、そこからそのやらねばならんことを割り算していくわけですよ。そうすると1年間にやらなきゃいけないことが出てくるじゃないですか、おのずと。
ちなみにこれまででその目標っていうか年表を立てて、うん、今のとして見た時に過去思ってたこと以上ができているのか、その通りなのか、
うんうん、
またそこまでは届いてない部分もあるのか、
はい、
っていうとどんな感じなんですかね。うん、
はい、まさにね、近藤社長に今ご指摘ご質問いただいたことなんだけど、割と僕はこう何でもできているというふうに本なんか書いて、うん、ね、思われがちなんですけど、正直すごく進んでいるところもあります、うん、でも全くできてないこともある。
なるほどね、
うん、それでもいいんですね。
なるほどね。で、しかもその若い時に作ってるから、
ええ、
多分、成長していくことによって、このレベルってどんどん変わってって、その場合は書き換えていくわけですか？
そうですね。
一回書いたけども、これよりもっと素晴らしいことが出たとか。
うんうん、もちろん、書き足していきます。
書き足していく。
そう。交代はしないけど、進歩という意味での書き足し、書き直しっていうのはどんどんすべきでしょうね。
はい、ですね。
もう闇雲に書いて、で、優先順位を確認し、バランスを確認し、最後は設計図を作る。
はい。
で、その設計図を最後は、こう、1年間にやらなきゃいけないことが分かるから、それを月、週、時間にまで落とし込んで、まあ、DWMI リストって言ってるんですが、今日やらなきゃいけないことを導き出して、でそれをチェックリストにして、時間に落とし込んでやっていくと。
ああ、熊谷社長の頭の中はものすごく整理されてるんですね。
う
ん、
ね。
頭悪いから、こういうふうに分解していかないと分からないんですよ。
頭悪い人分解できないよね。
ねちょっと私たちもじゃあ社長、近藤社長ちょっと考えていきましょう。
だよね。
また熊谷社長には次回も引き続きお話を伺います。
はい。
どうもありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
近
藤社長の絶対得するワンポイント。
はい。じゃあ今日は学生や社会人であるブランド。
ブランド。
うん。このブランドについてちょっと話したいと思うんですけども。
はい。
今から3年ほど前に、同じビル内に専門学校が入ったんですね。
はい。
で、僕はその専門学校の学生といつもこう下ですれ違うときにね、なんてこの人たちは暗い顔してるんだろうと、
うん、
まあ目が生きてないんだろうということを不思議に思ってたんですね。である時エレベーターに乗ったときに一人の学生と一緒になって、 その学生の男の子がいきなり僕にパッションナビゲーターって言うんですね。
パッションナビゲーター、
うん、僕が29歳の時に書いた本の題名なんですけども、
はい、
まあ、情熱案内人って意味なんですけども、
パワー溢れますね。
そうそうそう、いきなり言われて、あ、そうだと、僕はパッションナビゲーターだと、
はい、
じゃ あ, 今からちょっとエレベーター降りて一緒に話しようということで話をしたんですね、うん、で僕はその時にその彼にも聞いたんですよ。みんな学生でここに来てるけども、なんであんなにしんどそうな顔してるんだと、
うん、
ね、君は本当にこの学校で学んで、何かを身につけたいというふうに思ってるのかっていうと、よくわからないっていうんですね。
迷いながら勉強してるんですね。
わからないのに学校に通っていたと。で、僕はその彼に言ったのは、君は戦ってないと、人生ね、
はい、
頑張っていないと。おそらく君たちは他人に聞かれた時の対応を考えてるだけだと。例えば、あなた何やってるんですかって大人の人に聞かれたときに、はい、いや別に何もやってませんって言うと、何考えてるんだと、
そうですね、
こう言われるけども、例えば、あ、社会人やってますとかね、学生ですって言ったらそれ以上突っ込まれない。これがね、社会の仕組みでいうね、最低ラインのブランドの確保なんですよね。だから例えば、もし調理師になりたいんだったら、僕なら調理師学校に行くのはあまり進めたくないですよね。僕ならデッチ奉公になるべきかなと。
ああ、もうお店に入って。
そうそうそう。それは時間はなくなる、大変である、皿洗いもしないといけない。
はい、
でも、心が、いわゆる鍛えられるし、そしてやっぱり隠し味も学べるし、
はい、
何よりも目の前にお客さんがいる。
うーん、
僕なんかもそうですよね。営業の世界をじゃあ勉強して、学校で学んだかじゃなくて、やっぱり現場に出てね、お客さんの顔を見ながら、先輩のトークを聞きながらね、やっぱり学んでったと。だからぜひ今の若者にはね、そうであってほしいなと。
机の上だけじゃわからないことってたくさんあるんですね。
でね、ちなみにその子がこの間僕に会いに来たんですよ。
はい。
でその時のね、その後の話すると、僕は君は戦ってないよって話したら、僕学校辞めますって言うんですね。
その場で。
その場で。いや、ちょっと待てと、うん、いきなり決めるなと言ったんですけども、いや僕頑張りますと言って辞めて、立派な社会人になってたと。
はい、もやもやしてたんでしょうね。
そう。で僕言ったんですよ。君だって情熱案内にファッションナビゲーターになれるんだよと。頑張れよ。
素敵なお話ですね、うん、
まあ、今の若者にはね、目を輝かしてね、勇気凛々と頑張ってほしいなというふうに思いますね、
はい、お送りしてきました近藤高見サクセストーク。今日もためになるお話たくさん聞きました、
本当熊谷さんほどね、バランスが取れた人ってなかなかいないですよね。
そして几帳面ですよね。
几帳面。人生の設計図っていうか、ピラミッドの作成もね、
はい、
三角形にして、下から基礎レベル、そして、真ん中が実現レベル、
うん、
そして、結果レベルという形で、ちゃんとその設計されてるとこがすごいなと思いますよね。
はい。さて、番組のパーソナリティ、近藤社長の近況はインターネットでも知ることができます。URL は www.nexys.co.jp/近藤/ネクシーズは NEXYZ です。さ、次回も引き続きゲストにはグローバルメディアオンライン株式会社の熊谷正俊社長をお迎えして、様々な経験から学んだことや将来の夢などを伺っていきたいと思います。
ではまた。ネクシーズの近藤高見でした。
日本放送の増田実でした。